議員になって4年目に入り、残すところ4ヶ月になりました。この間、舞浜活性化に向けて邁進してきましたが、漁業は自然相手の職業です。振興策においても難しい部分があると感じております。ただ今年度はタコの単価が高く、またナマコ漁も比較的良かったため、漁業生産高も順調に推移していると思います。これまでの留萌市の漁業振興策についてですが、レウケ漁港、三泊漁港、留萌港への監視カメラの設置による水産物など盗難抑止策の際には、行政の速やかな対応、また新規に行った黄金岬のウニ体験事業の際には行政の協力など、浜からも感謝の気持ちが伝わってきているところでございます。また東海大学と公立函館未来大学との産学官連携事業については、今後の留萌の漁業を左右する重要な振興策として高く評価しているとともに、ますますの発展を期待しているところです。ここで一つ目の質問です。これまでの産学官連携事業の成果と今後の方向性をお答え願います。次に二つ目の質問です。漁業者数が減少傾向にあると思いますが、新規漁業就業者の確保について、市の支援制度の検討状況についてお答え願います。次に、三つ目の質問です。毎年、横浜の高校生の修学旅行受け入れを対象に、漁業者も協力して、差し外し体験を実施しています。最近では、知名度も上がり、市内の経済活性化策として必要な事業と考えますが、この先の進展はどのように考えているのかお答え願います。最後に、新生マリン漁協が計画している地方卸売市場の施設整備内容について、市が把握していること、また市が考えていることをお答え願います。次に、生涯学習教育。いつも子どものことになると力が入り、4年間、カムイワスキー場のことを言ってきました。昨年から小さい子どもたちのアルペン少年団が復活し、留萌市がナイター照明設置をしてくれました。これも行動が早く、皆さん喜んでいます。未来の子どもたちが頑張って、近い将来、留萌の知名度を全国に発信してくれると思います。黒缶も留萌市の後押しのおかげ、全国選手を出すのに頑張っています。スキーに限らず、留萌市にはいろいろな部活があります。活躍するには、留萌市の協力も必要ですので、よろしくお願いします。雪行くキャンプ事業も3年やりました。毎年毎年人が増えて、スキー場発展に頑張っています。夏は外で運動して、冬は雪で戯れるのが雪国だと思います。ここで一つ目の質問です。今後、鴨屋スキー場の方向性についてお答え願います。次に、二つ目の質問は、スポーツ振興事業、この4年間、進歩していった気がします。市民が喜んで活用しているかと思いますが、もう少し宣伝し、たくさんの市民が分かるようにした方が良いと思いますが、 市としてのお考えをお聞かせください。次に3つ目です。先ほども言いましたが、子どものことになると力が入ります。この話は 別ですが、現在給食費の滞納金額が100万円くらいあるみたいですが、留萌市は回収するのに大変困っていると思いますが、どのような方法で回収しているのかお答えください。4つ目に、12月2日に自衛隊の音楽祭りを見に行ってきました。音楽は心を和ます力があり感動しました。東高小学校吹奏楽、江南中学校吹奏楽も頑張っていました。野球はグローブとスパイクがあればできます。吹奏楽はいろんな楽器があり、その音で成り立っているみたいです。なかなかあのような高価な楽器を揃えるのは難しいような気がいたします。楽器調達の現状と今後の更新など必要性についてお答え願います。以上、1回目の質問とさせていただきます。
答弁を求める前に暫時休憩いたします。再開をいたします。ただいま4番米倉議員の質問の中に、障害教育にかかる項目で、給食センターのに関わる質問がございました。これは、障害教育には該当しませんので、私の方でですね、そこは取り消しをですねさせていただきますので、質問者よろしくお願いをいたします。それでは答弁を求めます。市長。
米倉議員のご質問についてお答えいたします。はじめに大項目1点目、今後の留萌の中で中項目1点目、水産振興として産学官連携事業の成果と今後の方向性についてのご質問でございますが、平成15年度頃から中国におけるナマコ需要の増加と価格の高騰により、ナマコは当時の漁業資源として重要な位置づけとなったところでございます。持続可能で安定的な生産体制を構築していくためにも、資源の適正な管理と資源増大策の必要性が高まってきたことから、平成19年度から東海大学との連携により、種苗生産を中心とした資源増大技術確立試験を、平成22年度からは公立函館未来大学との連携により、ICT 技術を駆使した資源管理システム開発試験に取り組んできたところでございます。取り組みの成果でございますが、資源増大技術確立試験につきましては、種苗生産による大型種苗の量産化について、一定の技術確立が図られたところでありますが、放流技術については未確立であるため、本年度総務省の交付金を活用いたしまして、放流後の効果を把握するための魚礁への放流試験や DNA 鑑定技術開発など早期事業化に向けた試験を実施しているところでございます。また、資源管理システム開発試験につきましては、iPad を活用したシステム開発が図られ、現在、適正な資源管理に運用されているとともに、その他漁業においても応用されているところでございます。 今後の方向性についてでございますが、現状課題の早期解決に加え、養殖業や短期畜養生産など、今後の新たな育てる漁業の推進にも対応していくために、産学官連携体制をさらに強化し、大学における専門技術の習得とアドバイスを受けながら、持続可能で安定的な漁業の生産体制を構築してまいりたいと考えているところでございます。次に、新規漁業就業者確保に関する市の支援制度の検討状況についてでありますが、当市の漁業者数が年々減少傾向にある中、漁業振興を永続的に推進していくためには、漁業従事者の安定的な確保策が必要であると考えているところでございます。このことから支援制度制定に向けて、これまで漁業協同組合や地元漁業者と意見交換を行い、地域の課題や必要な支援内容、制度の必要性などについての意見集約、近年における新規漁業就業形態の分析、国や北海道、さらには他市町村における制度や支援内容の調査、当市新規就農者支援制度内容との、当市新規就農者支援制度内容との比較検証など、制度制定に必要な調整を行ってきたところでございます。今後につきましては、基本的には、国の制度を活用し、国の制度で対応できない内容について、制度化するものとし、また、漁獲指定からの新規参入を促し、後継者として世代交代が円滑に図られる内容、さらには、当市の新規就農者に対する支援策と同等の制度内容とし、議会議論を踏まえた上で、本年度中に制度の制定を行い、平成31年4月1日からの施行を考えているところでございます。次に、刺し網外し体験を希望する修学旅行生の受け入れに関するこの先の進展についてでありますが、修学旅行生の受け入れに関する経過につきましては、平成18年10月に留萌市の旧吉田水産株式会社におきまして、神奈川県吉田島農林水産高校の修学旅行生を受け入れ、荒巻き酒造り体験や浜焼きを提供したところであります。当時の旅行エージェント担当者が、その時の印象が忘れられず、新たな修学旅行生の受け入れについて、当市に打診があったことから、平成27年度から横浜隼手高等学校の修学旅行生を対象に、刺し網外しや魚さばき体験、留萌浜焼きの提供メニューとして、地元漁業者や関係機関の協力を得ながら、毎年受け入れに関する取り組みを行ってきたところでございます。市といたしましては、このような体験型修学旅行の受け入れについては、市内の経済活性化に寄与するとともに、地域漁業への理解と関心の醸成、さらには地場水産物の PR につながる事業であると評価しておりますが、現在のところ一元的に受け入れ管理可能な体制が整備されていないことから、今後におきましては受け入れ体制や受け入れ員数、受け入れ会場などを考慮した中で、 行政として必要な協力を行ってまいりたいと考えているところでございます。次に、新生マリン漁協が計画している地方卸売市場の施設整備内容についてでありますが、この計画につきましては、新生マリン漁業協同組合が実施する地方卸売市場の老朽化対策と、漁協組合員に対する本所機能の利便対策でありまして、各施設の整備にあたり、留萌市および小平町として経費支援の要請を受けているところであります。施設の具体的な整備内容と実施時期についてでありますが、漁協本所施設については、小平町薄谷漁協内の現漁協支所に併設して、冷蔵冷凍施設と漁協事務所を3階建てで新築整備する計画で、2018年度に実施設計、2019年度に建築工事を実施する予定とお聞きしております。また、地方卸売市場については、既存の荷さばき施設を改修整備、漁協事務所を新築整備する計画でございまして、2019年度に耐震診断と実施設計、2020年度に荷さばき施設の改修整備と漁協事務所の新築整備を実施、2021年度以降に旧市場施設と旧漁協事務所の解体撤去を実施する予定であると把握しているところでございます。行政からの経費支援につきましては、これまで新生マリン漁協からの要望や関係する小平町と再三にわたる協議を行い、調整を図ってまいりましたが、市といたしましては、地方卸売市場の整備に対し、地域水産物の安定供給の確保と消費流通による漁業経営の安定化や地域経済の活性化、さらには受益者負担の在り方などを十分考慮した中で、ルールに基づいた支援について議会議論も踏まえ決定してまいりたいと考えているところでございます。
教育省、
米倉議員のご質問のうち、教育委員会に関する質問につきましてお答えをいたします。はじめに第1項目、今後の留萌についての中で、中項目2点目、障害教育としてカムイワスキー場の今後の方向性についてのご質問でございますが、カムイワスキー場につきましては、昭和56年に開設し、平成18年度にリフトが休止となり、留萌市教育委員会に所管替えをし、市によるスキー場の運営を廃止し、現在、ゲレンデの利用や冬期間の活用などについては、特定非営利活動法人留萌体育協会へ、カムイワスキー場クロスカントリーコース整備事業として委託を行い、ゲレンデの整備面積を縮小しつつ、一般開放を行っているところでございます。また、平成19年度には、カムイワスキー場と留萌スキー連盟が所有している整備用の圧雪車が故障したことにより、留萌市教育委員会および留萌体育協会、留萌スキー連盟の3社による、その後の運営などについて協議を行い、カムイワのスキー場のゲレンデ使用の休止を決定し、平成20年度より斜面の一部を活用して、現在、留萌スキー連盟において、子どもたちのスキー学校やクロスカントリーコースの一部として活用をしております。これまでに留萌出身のオリンピック日本代表選手の輩出や、近年では留萌中学校や留萌高等学校の生徒がクロスカントリースキーやアルペンスキーの選手として全国大会へ出場するなど、競技スキーの練習の場として、また屋外において冬の学びや遊びを体験できる場所でもあると認識しているところでございます。留萌市教育委員会といたしましては、今後とも 留萌スキー連盟や関係団体等との意見交換会を継続していきながら、週末や夜間を含めた利用実態などを把握させていただき、ゲレンデスキーやクロスカントリースキーの利用の現状などを共有する中で、これからの留萌市におけるスキー環境等の在り方とともに、今後のカムイワスキー場の利活用の方向性についても見出すことができるものと考えているところでございます。次にスポーツ振興事業についてのさらなる周知や認識してもらうための考え方についてでありますが、現在留萌市教育委員会で実施しておりますスポーツ振興に関する事業については、留萌市スポーツ振興基金を活用した留萌市スポーツ振興基金助成金交付要項に基づき、スポーツ振興に関わる講演会や講習会の開催を対象としたスポーツ振興事業、留萌市民を対象とした市民参加によるスポーツ大会開催事業、留萌市民や市内の小中高校生を対象とした全国大会出場の場合のスポーツ大会選手派遣事業の3つの事業を市民のスポーツ振興につなげることを目的として実施しているところでございます。この留萌市スポーツ振興基金助成金交付要項につきましては、近年では平成28年の7月に留萌地方中学校体育文化連盟が開催する大会に参加する中学生を助成対象とするため、また平成29年7月には全国大会出場の派遣事業について高校生を交付対象に拡大し、全国大会に関わる算出根拠を1人2万円とするなど、その時々のニーズに合わせより使いやすい助成金となるよう都度要項の改正を行ってきているところであり、平成27年度から29年度までですが、個人10名、団体7件の活用実績があり、これからもその利用に期待をしているところでございます。留萌市教育委員会といたしましては、事業のさらなる周知につきまして、留萌市ホームページおよび FM モエル並びに広報での周知や、過去に利用実績のあった団体へのお知らせに加え、市内各学校や少年団などへの周知など、広く市民に認識していただけるよう努めてまいりたいと考えているところでございます。次に、高価な吹奏楽の楽器を揃えるのは難しいような気がするが、楽器調達の現状と今後の更新などの方向性についてというご質問でございますが、現在留萌市内の小中学校において吹奏楽部を有する学校は東光小学校、留萌中学校、江南中学校の3校であり、合わせて78名の部員が所属しているところでございます。それぞれの学校ではフルートやサックスなどの木管楽器、トランペットやトロンボーンなどの金管楽器、太鼓やティンパニー、トライアングルなどの打楽器などさまざまな楽器を保有しており、例えばサックスやトロンボーンを更新する場合は1台20万円以上の費用が必要となり、さらにはより高額な楽器もあるものと承知しているところでございます。楽器の調達では一部の楽器につきましては学校の予算などをやりくりして購入しておりますが、多くの楽器につきましては楽器そのものを寄贈していただいたり、部活動の会計の中でやりくりをして購入修繕を行ってきたところでございます。今後の楽器更新の必要性につきましては、高額な楽器の更新が課題であると捉えておりますので、将来に向けて校長会などを通じて協議してまいりたいと考えております。以上でございます。
米倉議員。
はい、ありがとうございます。再質問したいと思います。東海大学と提携して15年くらいになると思います。今まで三泊の施設を利活用し東海大学と頑張ってきたと思います。やはりこれからますます漁業が発展するには使いやすい施設で東海大学と研究しながら、また学生の宿泊施設が 必要だと思います。やはり水槽ですよね、活業の水槽、せっかく東海大学と提携してるんだから、今後僕は留萌の課題でないかと思います。市長の考えをお聞かせください。
市長、
ただいまの東海大学が現在使用している3止まりの施設、そして今後の施設整備のご質問にお答えしたいというふうに思いますが、私も常日頃からですね、現在使われている施設の老朽化については大変危惧をしていたところです。今後大学ともですね、東海大学だけじゃなくて八甲田未来大学もまた現在さまざまな大学との連携というのもありますから、なんとかその大学と交流できる場の拠点化というのもですね、検討をしたいというふうに現在考えているところです。あと水槽等につきましてもですね、今後築用ということも踏まえてですね、どういう姿がいいのか、これもやはり私どもとしては調査研究をしてまいりたいと考えているところです。以上です。
米倉議員。
はい、留萌の漁業者はみんな市長の応援団です。さらなる漁業発展に皆さん期待していると思うのでよろしくお願いします。次に高校生の修学旅行受け入れの件ですが、4年くらいやりました。高校生は毎年違う生徒が来ます。網外し体験や魚さび方をやってますが、高校の反応はどうなんですかね。
市長。
高校の反応はどのようなことかというご質問にお答えしたいと思いますが、私が聞いている範囲ではですね、ご存知の通り27年度から同じ高校がですね、継続してきていただいているということは、教員含めてですね、この体験のについて非常に関心度が高く、高校生においてもですね、私のこれも聞いている話ですけれども、非常に評判がいいというふうに聞いておりますから、先ほどもご答弁申し上げたとおり、留萌市としてですね、やはり受け入れ体制も含め、関係する漁業者の皆さんと十分協議をしながらですね、やっぱり受け入れ体制を強化してまいりたいと考えているところです。以上です。
米倉議員。
はい、漁業者は協力してくださいって言ったら必ずしますんで、あとはこの事業を継続していくに、やはり一番大事なことは、留萌に宿泊してもらうのが一番大事なような気がしますが、やはり留萌に泊まってもらって、これから継続成り立つような気がするんですが、いかがですか。
高校生の宿泊受け入れのご質問についてお答えさせていただきます。現在、留萌に来ている高校生というのは約200人ぐらい、来ておりまして、総体としてはですね、農業体験と漁業体験ということで分かれてて、多分合わせて400人ぐらいの学生が道北地区、旭川に入ってきて、そこで分かれているというのが今の現状です。200人だけを止めるということじゃなくて、やはり学校としては400人という中で、農業体験をし、そして漁業体験をし、それぞれが札幌に向かうという今のスケジュールになっているので、なかなか今の資格に対応できるかというとですね、留萌市全体のキャパ数では非常に難しい状況にあるというふうに思っています。今後どのような対応が可能になっていくのかというのはですね、やはり学校関係者等、また旅行エージェントとお話を聞きながらですね、それをどう生かしていくということを調査してまいりたいというふうに思っているところです。以上です。
米倉議員。
まあ、いろいろ考えてやってほしいと思います。次、3番目は、市場の新生マリン漁協の、荷揚げ場、荷さばき場なんですが、本部が小平町に移ってしまいます。僕は、すごく寂しいです。今まで留萌市にあったのが移るというふうになったんですが、市長はどう移ることに対して、どう思いますか。
市長。
まあ、本省移転に関することの答弁ですが、まあ、私も先般、組合とのお話し合いの中で、本省移転については非常に寂しいというお話をさせていただきました。まあ、しかしながら、現在の新生マリン漁協における留萌市、小平町を含めてですね、どうあるべきかということを考えると、まあ、これも致し方ないのかなというふうに思ってますが、しかしながら、現状としてはですね、今の機能がほぼ残るということも確認しているところなので、私としては協力をしていきたいというふうに考えているところです。以上です。
米倉議員。
はい、あまりよく分からないですよね、俺はね、そういう詳しい話は。まあ、いいものが改築でしたね。いいものでないですね。新築でないですね。改築ですね。まあ、そういうものが立つにつれて、留萌市が協力してくれるということなんですが、やはり協力する以上はね、やはり留萌市の思っていることを、もう少しこうやってやったらいいんじゃないかということも言ってもいいと思うんですが、市長はどういうふうに思ってますか。
市長。
漁協の移転、改築に伴う留萌市としての積極的なご意見ということですが、まあ、今までもこの案件についてはですね、協議をさせていただいております。まず、まあ、最終的には漁業者と組合、まあ、組合員と、まあ、組合で決めることとなりますが、やはり留萌市として必要な市場の荷さばき含めてですね、これは絶対必要な施設であるということも今までも訴えてきております。そのことによってですね、どのような形で建て替えるのか、改修していくのかという協議もさせていただきましたし、今後やはり東岸通りにある漁船員の休憩についてもですね、老朽化しているということで、それに代わるものをですね、その事務所内にできないかだとか、さまざま私どもとしても今まで議論をさせていただいたということで、ご理解をお願いしたいと思います。以上です。
米倉議員。
わかりました。あと、いつも新生マリンの庭で留萌のイベントを、うまいよ留萌市、まあ、やる気になったらどこでもできます。船場公園、大御岬でもやっぱりあそこが一番ベストかなと思うんですが、やはり人が集まるのはやっぱり一番はウニのイベントだと思います。やはり市長にもよくもう喋ったことがありますが、やはりしけたらウニがない、やはりウニ目当てに来る人のためにはやっぱり留萌市がね、どこかにやはり水槽、活魚の水槽を設置して、やっぱりイベントに合わせてウニが必ずあるっていうようなことを考えていかないと、このイベントは盛り上がらないと思いますが、やはりどこかに早急にでもいろいろ検討して、僕は水槽が必要だと思いますが、市長はどう思いますか。
市長。
地区用のお話になろうかというふうに思います。そのことについてお答えをさせていただきますが、やはり先ほどもちょっと今後の留萌の漁業ということでお話をさせていただきましたが、やはり私も守り育てる漁業というのに向かうべきだというふうに考えているところです。そのためにもやはり 留萌市では6月末から8月中ぐらいまでウニ漁が盛んに行われ、また市内の飲食店においてもウニ祭りなど実施しているところですから、当然留萌の地場のものをその場で食べれるというのはやはり一番人を呼び込む一つの起因になるというふうに私も思っているところで、なんとか守り育てる漁業というのを今後推進していきたいという考えを持っているところです。なんとか漁業者の皆さんのこれは協力がないとできないというふうに思っておりますから、さまざまなアイデアをいただきながら、まあ、水槽が必要なのか畜養施設がいいのか、今後私としては早急に検討してまいりたいと考えているところです。以上です。
米倉議員。
はい、まあ、先ほどもすごいように言いましたが、漁業者は市長の応援団です。市長の言うことには応援するんで頑張ってほしいと思います。ここで休憩。
以上で4番。あ、いいんですか。
休憩ね。
何度暫時休憩します。
私の方で休憩って言われる。
昼だから。昼だから。あ、いいの。
はい、米倉議員。
腹減ってる。次、いつも喋ってしつこいほど4年間行ってきました鴨屋スキー場のこと。やはり鴨屋スキー場がリフト休止してから12年、巷のあれでは一回りしたと言いますが、昨年度から小さい子どもたちがナイターで練習したりとかしてますが、やはりそのリフトを見たいものがないとアルペンはできません。日曜日にも高校生がスノボを乗りに来てますが、歩いて穴開いて登っていって乗っています。そういうことは考えて、やっぱり12年経ってやはり一回りしたんで、リフトとかそういうふうなものをつけてもいいかなと思いますが、教育長のお考えはどうですか。
教育長。
お答えをいたします。リフトにつきましては金額も相当かかるものでございますので、はい、分かりましたということにはなかなか言えないわけでございますけれども、今現在カムイヤのスキー場について、子どもたちが雪に親しむ場であるということで、とても楽しく遊んでいるという話も聞いておりますので、そこら辺が継続できるようにですね、体育協会スキー連盟さんの方とも十分お話をさせていただいて、カムイヤスキー場 の利活用についても引き続き検討してまいりたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
米倉議員。
はい、わかりました。リフトはあまり高いこと考えないで、300万、400万くらいで作るリフトもありますので、いろいろ検討してもらいたいと思います。次に、スポーツ振興事業ですか。結構、皆さん、いつも使ってる人は使ってると思いますが、まだちょっと宣伝方法が足りないような気がいたします。そこで27年、28年、29年に、市民参加によるスポーツ大会開催事業ってありますが、一回も使われてないんですよね。これなんかちょっと難しい、この後ろに使い方とか載ってるんですが、これやっぱり使われてないっていうことは何かちょっと難しいか当てはまらないかっていうふうに思うんですが、やっぱりそれをもう少し検討し直した方が僕はいいと思うんですが、いかがですか。
教育長。
はい、お答えをいたします。確かにここ3年間市民参加によるスポーツ大会開催事業の、助成がなしということでございます。内容的に該当するのかしないのか、そういった関係でございましたら教育委員会の障害学習課の方にお問い合わせをしていただきたいというふうに思っておりますし、そもそもこういった対象となるような助成制度があるということも知らないというような市民の方もいらっしゃると思いますので、そこら辺は十分に今後とも広報 PR 等に努めてまいりたいというふうに思っております。
米倉議員。
すごい、最後に行きます。最後の音楽合宿、留萌は盛んです。この間も吹奏音楽を自衛隊で見てきて、やっぱり心がなんかスッと、なんか気持ちが良かったです。やはり楽器ってすごい見たら高そうで大変だなと思いますが、やはりなんかいい楽器がないといい音が出ないとかっていうのもあるんでね、やはりそういうのは留萌市の協力が必要だと思うんですが、いかがですか。
局長。
吹奏楽で使用している楽器については、とても高額な楽器も多々あるというふうな状況でございます。楽器、各学校に揃えてはいるんですけれども、中に修理が必要な、そういった楽器も多々あります。そういった修繕費ですとか、本来であれば更新ということになるんでしょうけれども、なかなかの財政面でも厳しいということもございますので、中にはふるさと納税で留萌市にという楽器の関係についてのお話もあるということも聞いておりますので、そういったいろいろな方向からですね、吹奏楽についての楽器の更新、また修繕等について、校長会を通じてですね、検討させていただきたいというふうに思っております。以上です。
米倉議員。
はい、この子たちも未来に輝く留萌の子どもたちなんで、何かできることあったら頑張ってほしいと思います。最後に本当に音楽は、僕はこの間ちょっと素晴らしく感動しました。指揮者がいていい音が鳴ります。留萌市も音楽に例えると、こっちでいい音鳴って、こっちであって、こうやってとかいろいろありますが、それを指揮するのが市長です。留萌は大変いろんな雑音が入っていい音にはならないと思いますが、最後ちょっとその指揮者になった気分で市長なんか最後にまとめて答弁できませんか。
質問者に申し上げます。まとめてということにはなりませんので、ご了解いただきたいと思います。
思いを、市長の思いをお願いします。
米倉議員、今質問したことに対する市長の思いですね。
いろいろ、
はい、
思い
市長。
私の思いということで、お話しさせていただきます。私も子どもたちが宝と思ってますし、子どもの未来を私たち大人が育ててあげなきゃならないという思いで、施策を進めていきたいというふうに思っておりますので、議員の皆さんのご協力、よろしくお願いいたします。
以上で4番、米倉議員の質問を終わります。